ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、いかがお過ごしですか？今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて、番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第129回の放送をお届けいたします。本日のユンタクゲストさんは、フリースクール琉球学者コテラス共同代表の尾長裕樹さんをゲストにお招きしています。今回はですね、未来に向けての素敵な場作り、そんなことを取り組まれているお話を伺わせていただきます。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー、尾長裕樹さんをお呼びしましょう。尾長さん、どうぞ。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。ユンタクの、ね、ゲスト出演ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。ね、
尾長さんとは、まあ、お付き合いも長いといいますか、いろいろですね、はい、お話をお伺いしたいことはたくさん山ほどあるんですけれども、今日は、一人一人の子を照らし新しい時代を作る人材を育成するフリースクール琉球学者コテラスについてユンタクをしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。まずですね、本題に入る前にユンタクプレイバックでは恒例なんですけれども、はい、マイクを前にした今の気持ちを布の色を使って教えてもらってるんです。はい、尾長さんが選んだ色は何色でしょうか？
これは赤ですかね。
赤ですね、はいはい、赤の中でもちょっと濃いめと言ったらいいですかね、こう深い赤な気がしていますけれども、ね、はい、どんな気持ちからその赤を選んだんですか？
どんな気持ちですかね、なんかですね、はい、まあ、多分このコテラスの、はい、今のカラー、あ、なんていうんですか、このイメージカラーも赤にしてたりするんですけど、ちょっと4月から新しくスタートするということが多いので、はい、なんとなく自分のなんかモチベーションというかテンションを上げようとしている感じはあります。最近 赤の持ち物が結構多かったり、
そうなんですね、
手帳も赤になってたり、うんうんうん、新年度からだったりするので、はい、多分、まあ、ちょっと昨年度というか今、出産も終えたばっかりで、はい、お家にいることが長かったので、4月からのなんかテンション上げようとしてる感じがします、自分的には。
なるほどなるほどそうそうそう、なんかちょっと燃えるというか、
そうそうそうそうそうです、そうです
ね、はい、あ、なるほど、そうそうそう、今僕も目の前に布の赤もあるんですけれども、はい、パンフレットもやはりこの赤い色が使われていて、はいはい、確かに、なんかテーマとなるような色なんですかね。
そうですね、
きっと
ね、
はい、ありがとうございます。今日の放送もね、ちょっとこう赤いこう、 気持ちで、はい、赤い気持ちというかね、はい、行こうと思います。それではですね、この番組を聞いているリスナーさんに、はい、尾長さんのことをもう少し知ってもらおうと思うので、自己紹介をしていただいていいでしょうか。
はい、
いいですか。
はい、はい、尾長と申します。
はい、
琉球学者コテラスというあのフリースクールをですね、はい、この4月から、沖縄の、沖縄市コザというところを拠点にしながら、はい、開校します。はい、でその、共同代表ですかね、共同代表を、することになっています。
はい、
もともとはというか、私の仕事のベースは、はい、あのキャリア教育コーディネーターというのを沖縄で17、18年になりますかね、はい、していて、キャリア教育って多分もう今最近はよく耳にすると思うんですけど、学校教育、
はい、
小学校とか中学校とか高校とか、
はい、
まあ、時々私は大学の仕事もありますけど、学校教育の中に、はい、まあ、キャリア教育であったりとか、
はい、
なんですかね、今も、日本の教育改革というのが、進んできてるので、そういう教育改革のことをお手伝いするという、教育委員会とか、はい、学校現場に、そういうことをお話ししたりとか、はい、一緒に教育改革のお手伝いをしたりとか、
はい、
まあ、中心としては社会と、
はい、
学校教育をつなぐみたいなところを、はい、あのテーマにしながら、キャリア教育コーディネーターという仕事をずっとしてきている中の、はい、まあ、あの今回はフリースクールの開校というつながりになります。はい、
ね、あの僕も、尾長さんの、まあ、講演とか講座に行ったりとか、はい、いろいろお話を、ね、はい、ずっと聞かせていただいているのと同時に、はい、沖縄の地元で の、 あの、はい、地域のつながりの中でもいろいろお世話になっていて、
自宅が、ね、ね、自宅が近かったとか、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、ね、なんかあのそのよく我々あのメカル一丁目かってすごくあの聞いてる人ね、わかるかなってわかんないだろうなと思うんですが、もう小さなコミュニティの中 で、
ね、は
い、もうたくさんお世話になっていますね。ですので僕も尾長さんのことはよくあの存じ上げているんですけれども、まず一つはですね、もうフリースクールを作っていくっていうことを聞いたときに少しびっくりはしました。
あ、そうですか。
で、あのおそらくフリースクールのことは皆さんご存知だと思うんですけど、そもそもこうフリースクールってどんなことなのかっていうことを教えてもらってもいいですか。
はい、はい、まあ、そうですね、日本だとフリースクールのスタートはやっぱりあの不登校、不登校の子どもたちが増え始めてとか、はい、っていうようなところから、あのフリースクール、その子たち の、あの受け皿というか、はい、あの居場所としてフリースクールを開校するっていうところが、はい、あのまあ、もうこの10年ぐらいですかね、だんだん増えてきたのかなというふうに思います。はい、でやっぱりこの不登校の子たちであったりとか、はい、なんか特性持ってたりとかっていう子どもたちの、はい、何ですかね、あの個性とか、はい、その子たちのやりたいこととか、ということをなかなか学校教育の中で、あの大人数の教育の中でやりにくいであったりとか、っていうような、あの、何ですかねっていうことの、まあ、対応というか、そういう子たちに合わせた、はい、あの教育を、はい、まあ、少人数的にとかっていうふうにやっていくっていうのが、日本だと、まあ、あのフリースクールの走りですね。で、あの、まあ、最近はですね、はい、あの、その学校に行けなくなってだからというようなネガティブな理由だけではなくて、あのうちの学校もそうなんですけど、
はい、
なんか保護者であったりとか、子どもたち自身が、はい、あの学校普通の公立の学校に行くか、
はい、
こういう特色持った、うん、あの教育を受けたいかとかっていうような選択肢の一つとして、あの出てきてたりしますね。はいはい、なのでうちもあの不登校の子たちももちろんあの全然あの参加 OK というか、はい、 あのなんですが、はい、そうじゃなくて、はい、今入学希望の子たちも、はい、あの小学校1年生で、あの公立に行くか、はい、こういうあの小さな、あの場所の教育を受けるかっていうような選択肢の中で保護者が選んでいらっしゃるっていうパターンの方が今のところうちは多いですね。
そうですか、はい、そうですか、はい、先ほども出てましたあの教育改革みたいなところが土台というか、はい、こうベースにあってそういうこう教育を受ける環境も今選べるような感じになりつつある。
そうですね、まだまだ日本はまだ難しいですけど、はい、もちろんこういうフリースクールだと、はい、普通の公立に行ってはかからないような、まあ、お月謝であったり、はい、あの学費は保護者さん持ちになってしまう、どれだけかはっていうようなことがあったりするので、なかなかあのみんながみんな選択肢が増えてきたという状況にはまだほど遠いんですが、だけどそこを目指したいと思っている方々は非常に多いのかなとは思いますね。
そっかそっか、はい、そういう意味では皆さんが選択肢としてこう同等に同様にこう選べるかというとまだまだそこには
いや、そこには至らないと思います。日本の状況はまだまだですね。いや
まだまだそこはこう、まあ、改革というかどんどんどんどんこう、はい、進んでいく必要がありそうですね。
そうなんです。私たちも、あのそういう意味もあって、はい、まあ、あの本当に小さなスタートではあるんですけれども、その選択肢というのをできるだけ沖縄でも、はい、あの増やしていきたいなっていう思いがあって、はい、まあ、今回あの開校に至ったっていう感じです、はい。
ね、ゆきさんはあの尾長さんはずっとあの僕もそういうこう方向を示したりですとか道筋をこういろいろ皆さんに伝えていく、はい、まあ、役割というかそういうことをずっとやられてたのかなと思っていて、はい、いてというか、はい、もう実績もあって、うんうんうん、であえて今回ご自身が共同代表としてなられてっていうのは、はいはい、なんて言ったらいいですかね、そこの背景というか、まあ、理由みたいなものっていうのは。
なるほどですね、そうですね、今回この学校 の、はい、あのまあ、先ほどおっしゃっていただいたようにベースにも、はい、ずっとあの日本の教育改革が今こう進んでて、日本の学校とか教育もこういうふうに、はい、あの変わっていきますよというようなことをずっと仕事の中でも、はい、あの教育委員会であったりとか、学校現場に伝えたり、はい、地域に伝えたりってしてきた中で、はい、まあ、このタイミングでというところで言うと、はい、実は自分の息子が小学校1年生になるという、あのタイミングでもあったんです、はい、でそう考えた時に、まあ、うちの息子もですね、はい、あのちょっと感性が独特な感性を持っていて、うん、あの公立の学校の、はい、まあ、私も教育改革とかいろいろあのお手伝いさせてもらいながら、はい、あの沖縄の学校もみんな頑張って、多分あの、まあ、私たちが受けた頃の教育をイメージしてると、はい、今の学校教育ご覧になられると全然違うなと、あの先生たちも改革も常に新しい時代に向けて頑張ってらっしゃるんですけど、はい、でも、まあ、まだやっぱりあの個々に対する、はい、あのというところまでには、はい、あの改革もう少し時間がかかるなということをあの思っていてですね、はい、であの自分の息子が、はい、じゃあいざ、はい、あの小学校に上がるという時に、この子にとって一番いい教育ってどういうことなんだろうっていうことを私自身も悩み、いろいろなあの、はい、沖縄県内のいろんな、はい、あのフリースクールであったりとか、はい、他の私立の学校であったりとか、いろいろあの見ていったんですけど、じゃあちょっと私自身も、うん、あのまあ、教育に携わっている一人として、はい、まあ、やっぱりまだ選択肢というほどまで沖縄の中で、あの探せないもんだなというのを感じたので、まあ、一旦このタイミングで、はい、あの自分自身の挑戦も含めて、こういう教育の可能性があるんだよということを示せるような学校にできたらなという挑戦も含めてですね、はい、
ですね、ありがとうございます。挑戦も含めてというところが先ほどの赤い色に
そうかもしれません
あるのかななんていうことをね、はい、感じながら、どうでしょう、あのコテラスのことは、はい、ここでですね一旦音楽を入れて、はい、番組の後半の中でもう少し聞いていこうと思います、はい、いいでしょうか、
はいはい、ありがとうございます、はい。
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからの後半もお付き合いよろしくお願いします。はい、フリースクール琉球学者コテラス、なんか僕発音変ですかね、コテラス、
コテラス、
コテラス、はい、大丈夫ですか、
まあ、どうですかね、沖縄なまりですかね、どうですかね、コテラスで大丈夫です、
大丈夫ですかね、はい、このコテラスという、まあ、ネーミングというかフリースクールの名前なんですけれども、どんな意味を持っていらっしゃるか教えてもらってもいいですか。
はい、まあ、一つは子を照らすということで、子っていうのは子供の子でもありながら、一番中心は 個人とか個性の、はい、子ですね、はい、子を照らすということで、はい、子照らすというふうにしてます。はい、英語を英語表記を、はい、パンフレットとかにも当ててますけど、はい、コというのは最近よくコーワーキングスペースとか、はいはい、何かを共有するであったりとか、うんうん、なんか同等でいるというような意味があるみたいですね。
あとは
テラスという、もうイメージするテラスですね、はい、普通に中なのかそこなのかみたいなテラスですね、
はい、
まあ何ですかね、学校という枠の中ではなくて、はい、今回私たち のこの学校コテラスで 特徴として、意識しているのは、はい、やっぱ今日本の教育改革の中でも中心となっているのが、はい、地域の中の学校であったりとか、
地域の中の学校、
そうそうそう、はい、開かれた学校とか、やっぱり学校が建物の中だけで学びが完結するわけではなくて、はい、今からはどんどん社会とつながりながら、はい、子どもたちが学ぶ環境を作っていくということが、はい、教育改革の中でも割とキーワードなんですね、
は
い、だけど、今までの日本の学校ってそういうふうにはなってないので、はい、やっぱりどうしても学びは学校の中という感じになってしまうので、まあ、それをなんか崩すのって結構大変なんですけど、はい、もう初めから、はい、地域の中に、うんうん、社会の中に、はい、子どもたちの学びを置いていこうという挑戦がこのコテラス の学びだったりするので、なんか中に閉じこもらず、はい、やっぱりそのテラスで人との行き来がありながら、子どもたちが学んでいくというイメージをここに置きました、はい、だから2つのこの子を照らすというところと、何か周りと共有、いろんなことを共有しながら、社会とか場とかを共有しながら、はい、学んでいくっていう新しい学びの形を表現できたらなと思ってコテラスにしました、
ね、
はい、
この間僕も、コテラスの場所というか、はい、まあ、まだ学校自体は
そうですね、
改装中というか準備中だったんですけど、はい、どんなところで何をするのかっていうことを尾長さんに聞かせてもらって、
はい、
いや全く違うなというか、
なるほど、
ね、はい、すごい全然僕はその学校、いわゆる学校の箱とかそういうものの発想しかなかったので、うん、はい、あ、こういうことをやっていこうと思われてるんだなっていうことを実感しました。これ多分ラジオを聞いてらっしゃる皆さんも現場に行ったり直接こういろいろお話を聞いた方が多分分かりやすいんだろうなとは思うんですけれども、はい、ね、はい、すごいなと思いました、
はい、
まさに今おっしゃってるところ で僕今パンフレットを見ながら、はい、コテラスの学びとかっていうのを見ながらお話をしてるんですけれども、やはりここに教育目標だとか教育方針が書かれていて、とてもこれ僕はこう素晴らしいな、素敵だなと思ってるんですけれども、これはやはり先ほど言ったように尾長さんがこう考えているものを一つ一つ具体的なこととしてこうやっていくのの基本になっていくことですかね。
そうですね、はい、
ここで見ると、はい、自分自身が幸せだと思える人生を選択し、自信と誇りを持って歩める人材を育成するっていうふうに書いてあるんですけれども、これすごいですね。なんかこう、うん、まず深いというか、うん、もうそのものをいいこう表している言葉だなと思ってて、 思いに、はい、人は一人一人生まれながらにして自分の人生を豊かにするための資質や能力を持ち備えているって書いてあるじゃないですか、はい、この辺の、まあ、ここに思いと書いてあるんですけども、はい、あえてもう少しこう深く聞かせていただくと、どんな思いがあるんですか、
うん、なんか教育っていうと、何か分からない子どもたちにプラスしていくという知識であったり、技術であったりとかっていうのを、大人側が渡していくっていう感覚がどうしても今までの日本の教育にあるのかなと思うんですけれども、逆とまでは言い過ぎかもしれないんですけど、やっぱ子どもたちのもともと持っている本能とか、はい、感覚であったりとか、もうですね、大人が、まあ、サポートは必要かもしれませんけど、はい、この体力とかでも含めてできることできないことってあったりするので、サポートは必要かもしれないんですけど、はい、一人一人がもう自分がこれが好きだとか、これを追求したいとか、探求して答えを見つけていきたいみたいな、はい、なんかこの探求心とか、
はい、
小さい時もなんでなんで攻撃あるじゃないですか、
うんうん、
もう3、4歳とか言葉話し始めた時、はい、あれってまさに今中学校とか高校とかで教育、まあ、改革の中でされようとしている探求学習っていう、探求というのがあるんですけど、はい、の本当に基礎力ってもうそこから備わってるなと思っていて、はい、あれ大人はすごくめんどくさいんですけど、なんでなんでっていうのは、このなんでなんでっていうような、はい、問う力というのを、はいはい、せっかくこの小さい時も持ち備えているのにもかかわらず、はい、中学校高校でその統治からみたいなのを改めてつけようとするのはもったいないなと私は思うんですね、で、この探究力であったりとか、まあ、今からの教育改革の中でも個性であったりとか、はい、尖った人材とか、はい、オリジナリティみたいなところを育成していくということが日本の教育の中でもよく言われ始めてるんですけど、はい、もう小さい時からクワガタが好きな子、何ですかね、なんか運動が好きな子、はい、読書が好きな子って、はい、もう好きなのってそれぞれ違うじゃないですか、
そうですよね、
もうそれがそのまんま個性だと思うんですよ、だけど今まではそういう個性教育とか、はい、尖った人材の育成みたいなところに着目されてなかったので、まあ、いわゆる、はい、そんなのどうでもいいから宿題してとか、
あ
そういうことどうでもいいから、はいはい、余計なことはいいから勉強してみたいなことが言われてたと思うんですけど、はいはい、もう今からの教育というのは、はい、そんなことどうでもいいからと言ってきた、はい、このどうでもいいという、はい、と大人が思っていることをとにかく伸ばしていくというのが今からの教育の基礎だと思ってます。なので、せっかくこの小さい時から、生まれながらにしてもみんな違うじゃないですか、うちも3名子供いますけど、3名みんな違うんですよその個性を一旦、たやすんではなくて、もうそのまんま小さい時から、断続的に、継続的にそれを伸ばしていくという方が、中学校高校で改めてなんか個性はどうだとか、好きなことはどうだみたいなことを伸ばしていくよりも近道だし、
なるほど、
というふうに思っています。
具体的にはそれをどういう形と言ったらいいですかね、で進めていくんですか。
例えばですけど、うちの息子は、
はい、
ポケモンが大好きなんです。
ポケモン、はいはい、
ポケモンにドハマりしてるんです、
はいはい、
で本当になんかあいうえおとかかきくけことか、そういうのを覚えきれない子が、
はい、
ポケモンのモンスターの名前とかはカタカナも読めないのに図鑑が読めるって不思議じゃないですか、カタカナひらがな読めないのに図鑑を何時間でも読めるんですよ。
なんかわかりますね、
そうなんですよ、そうなので例えばですけど、はい、この学校では、個人のプロジェクトという時間と、はい、スクールプロジェクトという時間が、はい、まあ、大体週に、まあ、半々ぐらい、ちょっと個人プロジェクトの時間が多いかな なっていう感じではありますが、はい、あのとにかく子供が、はい、あの自分でその日の計画を決める、はい、今日はポケモンで友達と遊びたいんだったら、うんうん、それでもいいし、
はい、
今日はあの工作したいとか、うちの子は料理も好きなんですけど、はい、なかなかお家で、
はい、
あの料理をあのなんですか日常の中でも いつもバタバタしてるので、ゆっくりしてあげるって時間って定期的に取れなくてっていうような、はい、そういうことでも、じゃあ今日は自分は料理がしたいんだとか、今日は自分はどこどこに遊びに行きたいんだとか、はい、虫取り行きたいんだみたいなこととかを自分で計画して、その日一日を過ごすという個人プロジェクトの時間と、
はい、
で、まあ、あの、とはいえ、まだ視野が何ですかね、どっか遠くのことを想像したりとかって難しいので、ええ、自然体験であったりとか、はい、そういう体験系とか国際交流のプロジェクトであったりとか、はい、地域にみんなで行ってみるとか、はい、そういうことは、はい、あの学校側からの計画でプロジェクトとして取り組んでいくという、はい、そういう形になっていきます。
はい、はい、ありがとうございます。いや、なんかね、今のお話を聞いてると、なんかもし、まあ、僕はもう子供大きくなってるんですけれども、はい、そういう経験させてあげたいなって、それで大人に、いや今大人になると自分で、はい、いきなり自分で考えろとか、
あ、そうそうそう、そうなんですよ、
言われちゃうともう迷っちゃいますよね。
そうですよね本当そうです、
うん、ね、いや、そんなこと、そういう経験というか、そういうものをもうこの子供の頃というか小学生から育んでいくというところですね。
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思うんですけれども、はい、エンディングで少し、アクセスとかその辺を教えてください、はい、よろしくお願いします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、なんかもうあっという間で、なかなか全部をもうおしゃべりしていただけなかったと思うんですけれども失礼しました。この琉球学者コテラス、この情報を知りたい方はどういうふうにこうしていったらいいですか。
はい、今インスタが一番皆さん使ってますかね、はい、インスタの方でも琉球学者コテラスで、はい、あります、はい、インスタ、フェイスブックが一番近いですかね、はいはいはい、それで、はい、あのアクセスしていただければと思います。
そうですね、ありがとうございます、はい、私のというか、このフェイス、私のフェイスブックでも、はい、あの紹介をさせていただこうと思いますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、ぜひよろしくお願いします。改めて今日はフリースクール琉球学者コテラス共同代表の尾長裕樹さんとのユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタクですし、この興味がある方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、あのぜひあの Facebook や Instagram からアクセスしていただいて、実際に4月にも開講されるんですよね。
はい、そうです、
はい、ですからもう現地に行って、はい、沖縄市の、コザ
一番街、
ね、一番街のところで、
はい、
行けばもうどんなことをやってるのかっていうのも肌で感じることができますね。
1日の入学からもありますので。
そうなんですね。
子どもの、あの、あれに合わせて、タイミングに合わせて、はい、1日でも週に何回という入学もできますので、
そうなんですね、はい、ぜひぜひね、そういう1日体験みたいなのも ね、
はい、
あの利用していただければなと思います。ありがとうございます。そうですね、あの情報についてはユンタクプレイバックのフェイスブックや、インスタでも紹介させていただきます。はい、改めてですけれども、今日ラジオに出ていただいた感想を教えていただいていいですか。
まずはのぶさんですかね、
はい、
のパーソナリティの姿を初めて見たので、はい、おお、かっこいいと思いました。
本当ですか、嬉しい。
すごいと思いました。そうそうそう、はい、で、まあ、こうやってなんか世界に発信できるってすごいなと思いまして、あの、まあ、なかなか不慣れなんですが、あの楽しくおしゃべりできました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、はい、またあの定期的にというか、
はい、
あの情報発信しに遊びにいらしてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 それでは、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター、今日もここまでとさせていただこうと思います。最後に、リスナーの皆さんにバイバイを言ってお別れにしようと思うんですけど、いいですか、一緒に言っていただいて。
はい、
はい、それではまた来週、バイバイ。